今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の12章1節から40節です。第一歴代史12章1節から40節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだツィゲラグに引きこもっていた時、ツィゲラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの活性をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使うもので、サウルの同族ベニヤミンの出であった。アーメン。それではお祈りをいたします。神の国とその義とを求める、まず第一に求めるなら、すべてのものが与えられることを覚えます。主よ、今我らただあなたに、そしてあなたの御国に集中できますように、あなたの御国の建てられることを願ったあのダビデのその勇士たちのように、私たちもあなたの御国のことに大胆に勇敢に立って働きに出ていくものでありますように、今朝我を整えてください。語るしもべおよび聞く一人一人、すべてを主をあなたの御手のうちに留めてくださいますように、これからのすべてをイエス様あなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この12章の方においてはダビデのもとに続々と人々が集まってくる。ダビデがまだ王に、エルサレムにおいて王になる前、その前からダビデを頼って、あるいはダビデに忠誠を誓うために自らの故郷をそこを離れて、あるいはある人たちはサウル王にの従軍していた、そのサウル王の元を離れてこのダビデの元に来た人たちのことが記されております。でまず真っ先に記されているのが、特にサウルの同族ベニヤミンの出の人たちがこのダビデのところに来た、ということが書いてあります。この12章の一節からのところでは、このダビデがキシュの子サウルのゆえにまだツィゲラグに引きこもっていた時、あります、まあ、タイミング的には、第一サムエル記の、後半の方で、ダビデが、サウルの元を逃げてペリシテ人の地、ツィゲラグに、逃げて、そしてそのツィゲラグの地において1年4ヶ月の間、引きこもっていたというタイミングに、このダビデのところに、サウルの同族ベニヤミンの出の人たちが、もう右手も左手も使うそのような洗練された勇士たちが、来た、ということが記されています。3節から、頭はアヒエゼル、次はヨアシュ、彼らはギブア人シェマーの子エジエル、ペレテ、彼らはアズマベテの子、次にベラカとアナトテ人エフギボン人イシュマヤ、彼は30人の中の勇士で30人の長であった。次にエレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲデラ人エホサバテ、エルウザイ、エリモテ、ベアルヤ、シェマルヤ、ハリフ人シェファテア、エルカナ、イシヤ、アザルエル、ヨエゼル、ヤショブアム、これらはコラ人である。ヨエラ、ゼバテア、これらはゲドルから出たエロハムの子である。アメン。まあ、これらの人々が、ベニヤミン人ですけども、そして、このダビデがツィゲラグに引きこもっていた時に、彼ら、ダビデのもとに、来てきた人たちです。で彼らは非常に、戦いにおいて、弓や石投げ、弓や を持ち、また右手も左手も使う、そのようなね、ベニヤミンの精鋭たちでした。8節からはですね、今度はタイミングがまた、その、ね、つけらくにダビデがいた頃よりもうちょっと、ね、前に遡った時に、ダビデが荒野の要害にいた時に、このダビデを指して、ね、ダビデのもとに下ってきた人たちです。8節から、またガド人から離れて荒野の要害を指してダビデのもとに来た人々は勇士であって戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。ガド人、要するにガド族の、中から、その町を離れて、このダビデのもとに、荒野の要害を指して、でこの荒野の要害の中においてダビデは、サウル王を殺す機会が2度、訪れけれども、二度とも、主に油注がれたものに私は手をかけることはできない。ということで、その全ての裁きを主に委ねた。荒野の要害において、ダビデはそのことをしたんですけど、その時期、そのタイミングに、このガザ族から来た勇士たち、彼ら、大盾と槍の備えのあるもので、要するに、大盾と槍、それをただ単に持っているだけということではありません。要するにそれを操り、巧みにそれを、大盾も槍も、巧みに操作する、そういう備えがある、そういう意味です。大盾と槍の、その要するに戦いの準備が整った人たち、その者たちが、その顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのよう、そのような、ガド人の精鋭が集まってきます。その名前のリストが、9節以降にあります。その頭はエゼル、第2はオバデヤ、第3はエリアブ、第4はミシュマナ、第5はエレミア、第6はアタイ、第7はエリエル、第8はヨハナン、第9はエルザバテ、第10はエレミア、第11はマクバナイ。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も一人が100人に匹敵し、最も大いなる者もは1000人に匹敵した。この人々は第1の月、すなわちヨルダン川がどこもの岸もいっぱいにあふれる時、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部東に西に追い払った。で、とてもすごい人たちですね。ヨルダン川が、岸がいっぱい、ヨシアキにおいて、ヨルダン川はちょうどその、タイミングで渡ったんですけども、そのような時に、川が割れることではなく、おそらく泳いで、どのような形でか、自力で、渡って、でそれで、川が獅子のよう、走るのはカモシカのようで、最も小さいものも一人が100人に匹敵、最も多いなるものは1000人に匹敵、そのような、もう戦いにおいて非常に優れた、人でした。で、さらに、16節以降、今度また再びベニヤ民族から、またユダ族から、この要害のダビデのもとに来た、その者たちがありました。16節、さらにベニヤ民族とユダ族からも要害のダビデのもとに来た者があった。そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えて言った。もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見てお裁きくださるように。その時御霊が補佐官の長アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方。エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、まことに神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。アメン。 ビデのもとに、ね、妖怪のダビデのもとに来た。要するにちょうど、ね、サウル王にこのイスラエルのその領土内で追われていて、ね、それでダビデが妖怪に下って、でそして、ね、ちょうど、その時に、ダビデが、ね、サウルを殺すチャンスが2度訪れたんですけども、でそのタイミングですから、ね、ベニヤ民族がダビデのもとに来たとなると、当然ダビデは、まあ、疑心暗鬼に駆られてもおかしくはない状況ですね。でそれでダビデが、ね、このベニヤ民族またユダ族からも、ね、妖怪のダビデのもとに来た時、ダビデは彼らに、ね、言います。まあ、ただしダビデはですね、あまり、このベニヤ民族だからといって、まあ、無限に追い返したりとか、あるいは、ね、あまりの追及を厳しくしたりとか、ね、そういうことをしないんですね。ダビデはあくまで神様を頼っておりました。17節の言葉から、ね、分かりますけど、もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私の元に来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見てお裁きくださるように、ね、本当に疑心暗鬼に駆られて疑っていたのであるならば、ね、こういうことは出てこないはずで、ね、全てをダビデはもう神様の手にお委ねしていたんですね。で神様は正しいお方だ、ね、ダビデはダビデの手に暴虐がないということをダビデ自身がよくその時知っておりました。でそれにもかかわらず、ね、自分を欺いて、ね、ダビデ自身はこの人たちが本当に果たして真心を持ってきたのか、それとも、ね、下心を持ってきたのかわからない状況けれども、ダビデはそれを主に、ね、神が私たちの父祖の神が、ね、それをもし、ね、あなた方が欺きの心を持ってきたならば、私たちの神がお裁きくださいますように、でそういうふうに言ったところ、その時ですね、御霊がこの、ね、時来たその補佐官の長アマサイを捕らえて、そしてダビデに答えます。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる、平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、まことにあなたの神はあなたを助ける。ダビデも、ね、御霊の人でしたから、御霊の感動によって、ね、このことを言ったかどうか、ね、ダビデはもう一瞬で見抜きます、ね、あ、本当にこれは主から来たものだ、そして、ね、この人たちは本当に信頼することができる人たちだ、ね、ここで、ね、この補佐官の長アマサイは、ね、誠にあなたの神はあなたを助ける、ね、御霊に満たされて、そういうふうに言いました。初対面の人から、ね、御霊に満たされた人からそのように告げられるって、本当に一瞬でわかるんですね。このしもべを、ね、何度かその体験がありました、ね、初めての人なんですけど、しかし御霊に満たされたその心でもって本当に、ね、祝福を祈られる、そうするとその相手が本当にダビデと同じような、ね、御霊に属する人で、そして聖霊の感動によって来た、ね、そのことを、御霊の人は一瞬でその同じ御霊の感動に満たされて、そして知るんです。でそこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭と、ね、したあります。で、こうして、このベニヤ民族とユダ族の、ね、この人たちは、ダビデと苦楽を共にして、ね、そして、ね、一番最も、ね、妖怪にいて、そして最も命の危険が迫っているような、ね、状況的にダビデが一番不利なような状況で、ね、この彼ら、ダビデを助けて、そして、ダビデが、ね、サウルを殺すチャンスが2度も訪れるけれども、ね、2度ともダビデはこのサウルに手をかけなかった、ね、おそらくますますこの人たちは、あ、本当にダビデこそ誠に、ね、王になるべく、人だ、そのように、ね、悟ったことでしょう。でさらに19節からのところでは、また、時期が、今度はですね、ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出た時、ね、で駆 き出されてありますね。ですからちょうどチゲラクで、ね、1年4ヶ月ぐらいが満ちようとしている時に、ダビデが、ね、戦いに最も出たくない戦い、ね、サウル王との その戦い、イスラエル人に刃を向けるために、ね、アザムそのペリシテ人 の王に取り入るためにね、そういう、心でないことをする、ね、その戦いをしようとするそのタイミングで、来たのは、ね、マナセの部族の人たちでした。マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の漁師たちが、彼は我々の首を持って主君サウルの元に下っていくのだと言い、わざわざ彼を送り返したからである、ね、この、ね、マナセの人たちがちょうどこのダビデの元に来た、その時、このちょうど戦いに、ね、ペリシテ人にダビデが加勢して戦いに出ようとしているタイミングだったんですけども、しかし、ね、彼らはペリシテ人を助けなかった、ね、ちょうど、ね、ペリシテ人の漁師たちが、ね、この、ね、ダビデたちは怪しい、ね、ちょっと信頼が置けないということで、で結局このダビデたちもまた、ね、ちょうどこの時加わったマナセの人たちも、ね、共にイスラエルに反旗を翻すようなその戦いに加われることが、ね、主にあって阻止されました。20節から、彼がツゲラグに行った時、マナセからアデナフ、エホザバテ、エディアエル、ミカエル、エホザバテ、エリフ、チルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けてあの略奪隊に当たった。皆勇士であり将軍であった。日に日に人々がダビデを助けるために彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。アメン。で、この本当にダビデにとって人生辛い時において、ダビデのもとに来た人たち、この箇所においてマナセ族の人たち、21節にはそう、ね、彼らはダビデを助けてあの略奪隊に当たった、要するにあのアマレク人の略奪隊にこのマナセの人たちが当たったわけです。このですからちょうどマナセの人たち、ダビデが、ね、最も、ね、戦いたくない戦いをしなければならないタイミングで来て、そしてダビデと一緒にこのペリシテ人の漁師たちに、ね、追い返されて、でそれで戻ってきたら、ね、自分の妻や、ね、妻子たち、妻や子供、持ち物が奪われていた。でそれで、ね、そのダビデを助けてあの略奪隊 に当たった、ね、本当にすごいタイミングで来た人たちもおりましたけれども、このようにしてですね、ダビデが本当に辛い時、助けを必要としている時において、このダビデにとって本当に心強い助けとなった人たちについてがね、この12章の一節から、ね、この箇所に至るまでのところですね、まあ、前回の11章のところではもう、まあ全イスラエルが、ね、ヘブロンの元に来て、でそしてダビデを王にする、そしてさらにダビデがエルサレムの町に入って、そしてダビデの三重勇士やまた三勇士についての目録がありましたけども、ですから十二章は本当にダビデに初期から初めから仕えた人たちのそのことがリストが記されております。でこういうダビデがこんな大変な時においてもその時からこのダビデに仕えていった、そういう本当のダビデにとって友となれるような、そういう人たちが、ね、ありました。ですからダビデが栄えてから、ね、ではないんですね。状況的にダビデの方が圧倒的不利な、ね、けれどもこのダビデの方にこそ主が共におられる、ね、そのことを見た人たちが、あ、私は主に付き合い、今、ね、サウルとダビデ一見栄えているのはサウルの方だけど、しかし主の分があるのはダビデの方だということで、ダビデの方に状況が圧倒的不利にもかかわらず、ね、ダビデの方を頼ってき、ね、た人たち、それが記されておりました。すべては、ね、主を恐れを敬うその熱心から来るわけですね。この23節から、23節以降はですね、 それぞれの各部族が、このダビデ、ヘブロンにいるダビデのもとに来て、そしてダビデを王にしようとして、来た人たちのその、どの部族から、何万人が来た、そのことが記されているんですが、全てですね、この23節の初めの主の言葉の通りにという、ですから主エホバのその言葉の通りですから、主エホバのその言葉、それはダビデが、王になるべきであるという、ところですけども、この主の言葉を頼りにしてきた人たちのその、目録がこの23節以降にあります。主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうとヘブロンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭の数は次の通りである。ユダ族で大盾と槍を手にし武装した者6800人、シメオン族から軍務につく勇士7100人、レビ族から4600人、エホヤダはアロンの司で彼と共にいた者は3700人、サドクは若い勇士でその一族には22人の司がいた。サウルの同胞ベニヤミン族から3000人、これまで彼らの大多数はサウルの家の任務についていた。エフライム族から2800人、勇士でその一族に名のある人々であった。マナセの半部族からダビデを王にしようとしてやってきた名の記された者18000人、もうここに来るまでだけでも本当にすごい人たちですね。ユダ族から、シメオン族から、またレビ族からも、来ております、その中においても、勇士たちがいたんですね。でさらに、29節でサウルの同胞ベニヤ民族からも3000人、でしかもこれまで彼らの大多数はサウルの家の任務についていた、ですからサウルと同族で、サウルの家の任務についていた、その途中でもうサウルから離れて、ダビデの元に来た。もう本当にですから、サウルのその、末期、本当に神様から離れて、しかもサウルは、最後の最後、口寄せの、占いの女の、口寄せの女のところに行って、伺いを立てる。本当に主から離れて、主の霊に離れられて、で主から離れた行動を取る、サウルに最後まで、くっついていたその家来たちは、サウルと一緒にあの、戦いの中においてサウルと一緒に殺されてしまいましたけれども、この時サウルから離れて、本当に主の言葉の通りに、主の霊に促されてきた人たちは生き残って、このダビデに仕えるものとなっていったわけですね。さらに、31節から、お読みしますと、マナセの半部族からダビデを王にしようとしてやってきた名の示された者18000人、イサカル族から時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞は皆彼らの命令に従った。このイサカル族、本当に素晴らしい人たちですね。時を悟り、イスラエルが何をなすべきか知っているという人たちですね。本当に皆さん、時を悟るべきです。また何をなすべきか、主にあって今何をなすべきであるのか、それをしっかりと知ろうとする、心意欲のある人たちは本当に時を悟って、そして本当に主に仕えるべき、生き残るべき人たちに仕えることができ、しかし時を悟らないで、主を御心を悟らない人たちは、サウルについて、一見栄えているような、けれども主の御旨が離れてしまったサウルについて、サウルもろとも、死んで滅ぼされてしまう。ですから本当に時を悟り、何をすべきかを、知るということを、これを皆さんも求めるべきです。礼拝をしている最中は当然、礼拝をするべき時、時を悟り、何をなすべきか、それは、当然見れば当然わかることは、当然そのようにし、そして本当に 少し考えれば、ね、あ今何々をするべき時だって、ね、それを分かる人も、ね、はそれをなすべきですね。このイサクラの人たちはそのような人たちが来ました。また33節から、ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人、彼らは心を一つにして集まった。このゼブルンからは、ね、心を一つにして、ね、完全武装をした、ね、戦いの備えをした5万人も、ね、そういう 人が来ました。で34節、ナフタリから司1000人、彼らのもとに大盾と槍を持つ者3万7000人、ダン人から戦いの備えをした者2万8600人、アシェルから従軍する者で戦いの備えをした者4万人、ヨルダン川の向こう側、ルベン人、ガド人、マナセの半部族から戦いのために完全軍装をした者12万人、まあ、このような、人々が、ね、このヘブロンにいるダビデのもとに来て、そしてダビデを、ね、主の言葉の通りに王にしよう、そのようにした人たちが続々ともう、ね、何十万人もの人々がこのダビデのもとに、来て、そしてダビデを王にしよう、ね、そのようにして来た人たちが、ね、このように記されております。で、38節以降、誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来てダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。彼らはそこにダビデと共に3日間とどまり飲み食いした。彼らの兄弟たちが彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちもイサカル、ゼブルン、ナフタリに至るまでロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである。アーメン。本当に 大軍勢が、このヘブロンのダビデの元に来て、そしてダビデを王とするために集まってきました。でそして、ね、3日間のそのパーティーが開かれて、そして本当に多くの食べ物やまた、そのパーティーに必要な、道具、そのものもろが運ばれてきた、ね、それはイスラエルに喜びがあったからである、ということで12章は締めくくられております。このようにして、ね、ダビデにダビデを本当に王にしようとして仕えてきた人たち、しかもまだダビデが状況的に不利な状況、その時からしかも、ね、本当に大変な状況に、ね、ダビデもうこのタイミングで来たゆえに、ね、マナセの人たちは本当に大変な目にもあったんですけど、それでもその地にダビデに仕えて、そして心真心を持って、ね、来ました。この38節に誠実な心で並び集まった、ね、これらの戦士たちはって書いてありますね。彼らはね、心を一つにしてダビデを王にした。本当に私たちも誠のね、ダビデの子孫であられるイエス様、このお方をね、本当に誠実な心を持って王として、そしてね、皆さんともども心を一つにするべきです。ここにおいて本当にいろいろな、ね、賜物を持った戦士たちが集ってきました。ね、ある人たちは獅子のような顔でね、本当にあの川を、ね、もう渡るようなそういう勇士たち、また、ねもう右手も左手も使えるようなそのベニヤミン人の巧みな戦士たちも来ましたし、また本当に誠実な心を持って主の御霊に促されて主の感動を持って、ね、使えた人たち、これらすべてですね、主のその言葉の通り、ねあります。この、ね、聖霊の感動を持って、来た、ね、補佐官の長アマサイは、誠にあなたの神はあなたを助けるって、ね、言いました。聖霊の感動を持ってそう宣言しましたし、また、ね、23節では主の言葉の通りに来た人たちが、ね、要するに主に誠実な人たちが来ました。本当に皆さんも主に対し御言葉にあって誠実な心を持って主に仕えて、王の王、主の主である、ね、誠のダビデの子孫であるイエス様に仕える、ね、この志を持って皆ともども主に誠実な 心、真心を持って仕えて、そして本当に主から誉れをいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、王の王であられるあなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは今この時代あなたに仕えるものとされました。本当に真心を持ってあの時代ダビデに仕えたあの戦士たちのように、本当に今私たちも忠実な誠実な心を持って戦士としてあなたに仕えることができますように、戦士として登録されたものが日常の生活のことに心を配ったりかかずり合うことはありません。それは帳簿したものを喜ばせるためだと書いてあります。本当に私たちもあなたを喜ばせるために日々日常のことに心を奪われるではなく、ただあなたの御心を求めて時を知り悟り、そして何をなすべきかをしっかりとわきまえて、そしてなすべきことをなす私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日あなたからいただきましたこれらの御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に今日のこの聖書の御言葉から、あなたがどれだけ細かく私たちをケアなさる方であるかということを分かるようにしてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは私たちに人が必要な時に人を与えてくださいます。物が必要な時に物を与えてくださいます。ことが必要な時にことを起こしてくださいます。あなたは本当にこの3つの条件を全部今日この御言葉を通して私たちに示してくださったことを感謝します。今私たちに主よ、ことが必要だからあなたはことを起こしてくださったことを感謝いたします。そして物が必要だったからあなたがまだ物を与えてくださる主であるから感謝いたします。人が必要であるから主よ、あなたは今私たちにまだ人を与えてくださる主であるから感謝いたします。日々の御言葉が本当に私たちに沿って、御言葉が私たちにこれが道、これに歩めと道しるべになっている、その様を見ながら本当にあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。よちよち歩きの拙い私たちですけれど、主よ、あなたが必要な時にダビデに与えてくださった御恵みを持って私たちにも報いてください。今私たちはこの日本で人が必要です。あなたが旅でに得させてくださった素晴らしい勇士たちを私たちに得させてください。そしてことが必要だからあなたが起こしてくださったことを感謝いたします。物が必要です。主よ、あなたはその物をも豊かに備えてくださるお方であることを心から感謝いたします。主よ、本当に今日のこの御言葉を通してあなたがいらない戦いに私たちが加わらなくてもいいように、主よ、あなたは私たちを祝福してくださる、守ってくださるお方であることを心から感謝します。マナセ部族をあなたが本当にベストのタイミングで旅人のところに送ってくださって、そしてイスラエルを打ちに行くその戦争に加わらなくても、相手がそれを断るように、あなたは本当に素晴らしいタイミングでこの旅でにこのマナセの人々を使わしたことを本当に感謝いたします。それで主よ、本当に旅で自身が王の道を正式に歩んでいくように、あなたのタイミングが本当に良しとされて、良いドンと主よスタートされたことを心から感謝いたします。本当に勇気つけられて、主の皆を褒めたたえ信頼して、そして主に感謝する今日この朝です。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちに与えられたこの幸い、隠れたこの喜び、主よ、これは知るぞ人のみが知るこの喜びです。主よ、感謝いたします。イエス様、あなたは素晴らしいお方です。 今日もこの確信に満ちるようにこの御言葉がこのタイミングで本当に与えられて、主の皆を褒めたたえるこの素晴らしい時を与えてくださったことを心から感謝して、今日私たちに確信を与えてくださった私たちの王であり主であられる、またダビデにこの幸いを与え、私たちにもこの幸いを与えてくださったイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。